家の小田裕美です。2024年3月23日0時30分を回りました。和田カフェ908回目の放送になります。だんだんね、春めいてきました。いつも毎年この時期になると着る服に迷うっていうねことを言ってるんですけど、3月に洋服をいっぱい捨てたりとかして、断捨離をしてちょっとスペースを空けて、なんかちょっと気分転換して洋服とかも買っていきたいなみたいにね、ちょっと思ってます。私洋服大好きで、可愛い服とかおしゃれな服着るのすごい好きなので、自分それやるとテンション上がるので、とにかく春物はちょっと私ウォッチしながら、着ていきますので、今回これ、ラジオね動画で撮ってて、私ちょっと可愛いセーター着てるんですよ。ハートがついた、年柄もなく、でもちょっとそれ見ていただければと思います。ということでですね、今週も引き続き、作家の本田健さんをお迎えしました。 Now it's time to open Wada Cafe。改めまして FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田裕美です。本田健さんね、今夜もトークお届けします。今夜もね、新刊ね、今お金について知っておきたい6つの教えを中心に、まあお金についてのお話をね、いろいろしていただければなっていうふうに思います。お金は皆さんにとって命の次に大事というか、これがないとご飯が食べれませんからね。まあ生活保護っていうね、手段もあるかもしれませんが、やっぱり自分の能力をかけてお金を稼ぐって、すごい自分を生かしてる感じがして、やっぱり人生が輝くんですね。なので、やっぱり輝けるためには何したらいいのかっていうのをね、今日ちょっと健さんにまたアドバイスいただければと思います。ウィークエンドの始まりは和田裕美の和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでってください。和田裕美の和田カフェ、今夜ゲストを迎えしました。作家の本田健さんです。健さん、2週にわたってありがとうございます。こんばんは。
はい、こんばんは。そして FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。作家の本田健です。
お金をね、例えば先にもらうというか、時給を上げる、のは自分じゃないですか。ただ例えば私たちがアルバイトを取ってて、この人時給上げたいなって思うから時給上げていくとか、なんかボーナス上げたいなと思うから上げるわけだから、結局今お金が入ってなくっても、今そこにたどり着くまでにその本人が頑張ったりとか、なんか自分磨いたりとかすることって必要だと思うんですけど、それはどうですか？やる必要あるんですか？
だからやっぱりそうやって自分磨く人は上がっていくし、磨かない人は変わらないだけですよね。国としても日本が自分たちを、磨いていくってことをしなかったから停滞してるわけで、で例えばその日本が成功したのは1960年代とか70年代、戦後ね、復活だって言って頑張って、まあ、僕たちのお父さんお母さんの世代だと思うんですけど、あの人たちが死ぬもの狂いで頑張ったから日本うまくいったんですよ。じゃあその後どうしたかって言ったら、もうだらーっとしたって、なんか国と全員が大して仕事しなかったから、他の人たちにどんどん追い抜かれていったってことでしょ。だからやっぱりちゃんと仕事したら結果が出るけど、仕事しなかったら結果が出ないってことですよね。
なるほど。日本って、まあ、がむしゃらに頑張ってた時代よりも休みも増えたし、ワークライフバランスとか、なんか時短とか休みも多くなったから、それプラスで考える場合もあれば、まあ、労働量が減ったっていうことも考えられると思うんですが、海外で、健さん海外いろいろ行かれると思うんですけど、海外の人たちってもっと休んでる国もあれば、もっとがむしゃらに働いてる人たちもいるんですけど、とにかく急成長してる国っていうのはどういう働き方されてるんですかね。
例えば今急成長してるところっていうのは先進国じゃないところですよね。
インドとか、
そういうところはもうなんかがむしゃらですよね、やっぱり、だからそういう国の生き方もあるし、世代もあると思うんですよ。例えばアメリカでも移民で1世の人と2世の人だと感覚が違うし、日本でも例えば創業経営者とボンボンって違うじゃないですか、2代目とね、それと同じようなところがあって、で今だから日本人は全てボンボンの世代に突入したんですよ。
ボンボンだらけ、
そう、全員ボンなんですよ。全員坊ちゃんお嬢ちゃんだから、ハングリー精神がないから下がったんですよね。それだけのことなんですよ。だから僕たちのお父さんお母さん時代が昭和 一桁とかの戦後すぐの生まれた人たちが頑張って日本を作ったんだけど、はい、その後バトンをね渡されたんだけど、なんすかこれみたいな、これ嫌ですみたいな、
もうね、うん、過方向ね、
でなんとかやっていけるだろうって適当にやってたから国が全員が全体が落ちたってことですよね。
そっか、うん、ただね、あの団塊世代と団塊ジュニアの人とかいると思うんですけど、うん、結構あのバブル弾けた後の社会で就職が決まらなくって、うん、就職氷河期になって、で、お給料が上がらなくて、うん、で、消費税が、うん、多分1989年からスタートしたのかな、うん、今 10% になったじゃないですか、うん、要はで社会保険料も 4%5% から今個人は会社と折半だけど 18% になって、うん、結局今そのボンの人たちから、うん、ボンの人たちが余計稼げない社会はあるんじゃないですか、うん、出す方も消費税で税金は上がるみたいな状態の中で、うん、ボンで守られてるとはいえ環境は悪化したような気がするんですけど、
例えばあの海外だったら消費税 16% とか 19% とかありますからね、うんうんうん、はい、でそういった意味で日本は悪いと思わないでしょ、ね、
海外もやっぱ消費高齢化でやっぱり社会保険料上がってるんですかね、
う
ん、
でも例えばその、まあ、国にもよりますけど、うん、アメリカなんてソーシャルセキュリティというか社会保障なんかほとんどないし、うん、だからそういうところもありますよね、
うん、
だからやっぱり経済のダイナミズムって、うん、やっぱりその国の国民 の, その考え方とか、はいはいはい、そういったのとまたダイレクトに関係してますよね、
はい、
やっぱり日本人は、うん、残念ながら新しいものを作る力がなかったんですよ。
だ
からソニーだって僕たちが若い頃って世界のソニーだったじゃないですか、
はいはい、
うんうん、なんだけど本当はアップルとかフェイスブックとかああいうの全部日本人ができたと思うんですよ、
はい、
でもそれどれもできずに、はい、結局もうアップルに全部取られ、
そうですね、
ガーファに取られ、で日本にあるのってパナソニックもなくなりサムソンに取られ、でソニーも凋落し、
はいはい、
あるのって言ったらもうあのトヨタぐらいじゃないですか、
はい、
だからそれは当然やっぱり落ちますよね。
そうですね、それってでもなんかちょこれ話すあれですけど政治の保守派の人たちの保守の考え方みたいな、その進化発展よりも古いものを守ろうみたいな考え方って強い、日本強いのかなっていう感じしてたんですけど、うん、
守りながらも経済的に成長することはできると思うんですよね。
あ、うんうんうんうん、
そうだからやっぱり別に僕は政治的にどっち側のスタンスもいませんけど、
はい、
やっぱり何かを生み出していくってことをやらなければ、うん、でそして日本は資源がないわけだから、うん、その資源を仕入れてでそして作り直して新しく売っていくわけじゃないですか、
うん、
でもその電化製品が売れなくなった、で車もあのテスラとかのが出てきて、うん、まあ、ようやく、ね、トヨタも巻き返しますけど、はい、ホンダも日産も、
うんうんうん、
あのマツダもなんかボーっとしてる間に、うん、スズキとかもボーっとしてる間に、うん、なんか日本全体で売り物がなくなったんですよ、はい、まあ、もちろん工作機械とかそういうのあるから、
うんうんう
ん
う
ん、なんとか持ってるんですけどね、
はいはい、
でも、まあ、代表的なそういうのがなくなってしまったから、
はい、
やっぱり日本はちょっと落ちていってるってことですよね。
例えばその日本で何か生み出そうという人はいたんだけれども、うんうん、フードが潰したってことになりますか、それともいなかったのかな、いたと思うんですけど、
まあ、いたとは思いますけど、うん、その人たちがスケールが小さかったってことですよね。
小さいんだ、
うん、
そっか、イーロン・マスクほどではないみたいな感じですか、う
ん、だからみんな小粒だったんだ、ボンだから
小粒だそうですそっか、
うん、と思います。だって今あの僕グローバルでやり始めてようやく思うんですけど、はい、個人でグローバルで勝負してる日本人ってどんだけいるのかってことじゃないですか、
はい、
だ例えばだから英語を話せなくてもというか当時はもっと話せなかったわけでしょ、
うん、
1960年でソニーの森田さんも、
はい、
トヨタの人も日商祝いとか三菱商事の人たちもアフリカに飛んでいたりとかしたわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
今ボンだから僕の周りでもみんな成功してる連中のほとんどが日本で満足しちゃってなんか新しいことやったりとか生み出そうってしてるわけじゃないから、だからハングリー精神がないんですよね。
ああそっか、でもなんかあの食べれなかったら一生懸命食べれようとするけど、うん、やっぱりすごい守られすぎちゃうと、うん、やっぱり成長しないですよね。なんか木でもなんかあの嵐の中で育った木ってやっぱり根が張ってるけど、うん、温室育ちのものって台風来たらすぐペタンってなるのと同じことでやっぱり私たちの根っこが弱いみたいなところあるってことですね、
うん、やっぱハングリー精神とか何か新しいものを生み出したいってそういう面白い人生を生きたいっていうのが減ったってことですよね。
いやちょっとなんかでもそれをケンさんは面白い人生生きろっていうふうに言い続けてるんですか。
じゃそんなこと言ったら僕は面白い人生生きたいと思ってるから
私も思います。私も思います。
僕もどっちかというとボンなんですよ、神戸で。 で、
ボン？
神戸のね、あの父親が、まあ、神戸で一番大きい会計事務所をやっていて、
あ、そっかそっか、
もう実際小さい時は坊ちゃん坊ちゃんって言われて、でこのまま僕神戸でいたら、神戸大学とかに行ったらお見合いして、はいはい、車はボルボ で、でそれでなんか高台に住んで、すごくこじんまりにするの嫌だと思って、神戸を出たんですよね。だからそういう意味では僕は一世ではないけど 1.5 世みたいな、
はいはい、
2世よりはキアが入ったんですよ。
なるほど、
うん、だそういう意味では起業家としてのエネルギーでいきたいと思ったから、だからボンを否定して生きてきたんですよね。
ああ、そっか、うん、でもボンだから生活に困ったことはなかったんですか、
ね、まあ、ないんです。
ないですよね。
そう、だからお金のハングリー精神じゃないんですよ。魂のハングリー精神というか、
あ、そっか、
そのもっと深いところで人生生きたいっていうところに情熱を組み出すしかないですよね、
うん、
だから一世っていうのはやっぱりもうサバイバルなんですよ、うん、僕はそれ一回もないけど、うんうん、でもこのままじゃいけないというか、もっと面白いこと生きたいっていう、ややポジティブなインスピレーションベースで生きてるんですよね、
うん、それの方がでもなんかやっぱりこういう風になりたい、あんな風になりたいっていうのはお金が欲しいと違うけど、成長欲求みたいなものだと思うんですけど、うんうん、それが非常に高かったんですよね。
というかそれは人間 の根源的なもんだと思うんですよ、
はいはい、
でもある程度、うんうん、その満たされてお金が回ったりとかすると、ほとんどの人たちは半分なんか冬眠状態になるんですよね。
それ魂が、
まあ、全体的に日本人が全体が冬眠状態になってるんですよ。
起きろ
本当そんな感じですよね。
起きろ。でも冬眠してても起きてこないと餓死するよ。クマだってさ、うん、冬で食べて一冬を過ごす分しか食べないから、うん、春になっても出てこなかったらカエルもクマもみんな死なないですかね、うん、
まあ、でも日本はそれだけ蓄積してきたから、だからあの経済がめっちゃ破綻しない限りはしばらく OK ですよね、
うん、
だから僕らよりも僕たちの子供の世代ですよ、かわいそうな。
いや結構きつくなります
よね。そうなんですよ。今はギリギリまだその僕らの父親母親が頑張った世代の遺産で食っていけてるわけじゃないですか、はい、でもこのままいったら孫の世代には、だってあのアジアですごい貧しい国だったんですもん、たって100年前は、
はい、
でようやく豊かになったのってこの70年ぐらいでしょ、はい、それももっと50年ぐらいじゃないですか、
はい、
その前は日本だって餓死者がいたんですよ、
はい、
だからそうなって初めてよし頑張ろうになるんじゃないですかね。
まあ、それはそれでプラスで考えればってことですね。
まあその時にね、
そういうことですよね、うん、でケイさんね、はい、あのさっきちょっと違うチャンネルで話してもらってたんですけど、うん、なんかあのお金のトレンド、お金の未来みたいなもの、うん、これからちょっとどんな風に変わっていくかをちょっと聞いておきたいんですけど、
あのこれからやっぱりお金の未来っていうのは、うんうん、そのすごく大きく変わると思うんですよね、
うんうん、
例えばお金が価値があると思ってたものはなくなった、
はい、
これはまあ本当にもうごくごく近々に始まることだと思ってるんですけど、はい、そのあると思ってた価値がなくなり、
はい、
でその仕事とかお金とかも、うん、で人が大混乱してしばらく数年間はそういうのがあると思いますけど、うん、そこから初めてその人類全体が目覚めるというか、
はい、
何をやりたいのかとかってことがはっきり分かってくるんじゃないですかね。今はお金があったらいいやっていう風潮じゃないですか、
はい、
でもお金じゃないよっていうふうになるにはやっぱり 4,5 年かかるんじゃないでしょうか。
ああ、そうですか、うん、お金じゃないよっていう価値観に変わってくんですか。
いや、っていうのはお金が一瞬にしてなくなったりとかしたら、
ああ、そっか、
その可能性ってありますよね、
うん、それはあの貨幣価値が下がるという意味でですか。
もう今めっちゃ下がってますし、
はい、
そのある瞬間で例えば銀行でお金が引き出せなくなったとしたら、
はい、
どうするのかってことですよね、
はい、
これがグローバルで一瞬にして起きたらどうするのかってことですよね、
はい、
まあ、誰も答えないですけど、
はい、そうですね、うん、でもそれってまた別のお金の勉強っていうか、うん、金を買うのか株に投資するのかとか、うん、そのいうお金に動いてもらうための知識をつけていくってマネーリテラシーの話になりますか。
まあ、というか、まあ、その先の話ですよね。
先の話、
うんうん、だからここから新しく生きていくためには、
うんうん、
お金とか金とかそういうことじゃなくて、うん、新しい経済仕組みを作るってことでしょうね。
また新しい幸せの価値観みたいなもの、
うん、そうだと思います。なので僕はそっちでちゃんと働きたいなって思ってるので、
ケンさんが、
はい、なので、まあ、5年ぐらい先をね、うん、まあ、見通してるんですけど、
でもケンさん金持ちじゃないですか
今はね、
うん、貧乏にはならないか、
まあ、だから何が貧乏かですけど、
そうですね、
結局そのたくさんの人とつながってるっていうのが資産なんですよ。
そっか、
うんうん、だから有形資産無形資産ってあって、うんうん、有形資産より無形資産の方をたくさん持ってないとダメなんですよ。
なるほど、う
ん、だから今はお金がたくさんある人よりもたくさんの人に愛されてるってことの
方が、それが大事だと思います。
大事なんですよね、
うん、思います思います。そうそう、私もそっちの方がいい
と僕も思います。だから今僕この本8888冊 あげてるんですよ、うん、でも7000冊くらいあげたかな。
すごい。
そうだから例えばその今お金に困ってる人たちにもあげてるから、はい、だから全部送料も僕は持ってプレゼントしてないですよね。でなんでそれするかって言ったら8888冊の人とつながるためにやってるんですよ。で例えば新しい経済の仕組みになってさあ新しい世界でお金ってどうしたらいいんだろうっていう時にああそういえば本田健さんっていたなっていうふうに思い出してもらったらその新しい経済仕組みで僕のことをまた本を読んでもらったり何か新しいプログラムを買ってもらったり興味がある人はすると思うんですよ、
はい、
でそのためのものなんですよ。で今だって何千万ってお金がなくなるけど、うん、その分だけ人の記憶に投資してるってことなんですよね、
うんうん、
だからその人とのつながりっていうのがこれから大事になると思います。
見習います。
いやもうひろみさん
やってないやってない全然やってない。もうその
例えばだから芸術的にねやってらっしゃって舞台とかで人とつながってるわけだから、うん、だから計らずもやってらっしゃると思いますけどね、
うん、計らずもやってるかもしれませんが、うん、健さんの本ですね、あなたのお金がなくなる前に今お金について知っておきたい6つの教えということで、健さんあの本田健さんの本がねあの、はい、出ております。この中にはですね、はい、タイプ別でね、なんていうかな浪費家タイプなのか節約家タイプ稼ぐのが大好きタイプ僧侶タイプヒッピータイプギャンブラータイプ心配性タイプみたいなね7つのカテゴリーに分かれていてそれで、まあ、あのそういう人たちはどんな風に生きたらいいのかどんな風にお金を向き合ったらいいのかっていうことが書かれていますのでぜひ読んでみてください。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、
健さん、はい、この度は2週にわたりまして、和田カフェに、登場していただきどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
和田カフェ、
和田ひろみの和田カフェ。それではちょっと今日も朗読コーナーでね読ませていただきます。今日はですね神社のおかげさまっていう本の中から後書きの一部を読ませていただきます。神社のおかげさま後書き。神社が好きなんでね私ね神社の方出してるんですけどじゃあちょっと読ませていただきます。なんだか私って神社にばっかり行ってる人のように思われてしまいそうですが神社だけじゃなくコンサートやライブも好きでよく行っています。ここ数年は時間があれば、野外フェスにも連れて行ってもらうようになりました。特に音楽に詳しいわけではないだけど、やっぱり生の音楽ってかっこいいし、人が集まるところに降りるパワーを感じたいんです。会場を埋め尽くしお客さんを前にしたアーティストたちは、その熱気に煽られて輝きを増します。ステージに立つ人も、それを見つめる人も一体となって、そこには言葉を超えたグルーヴが生まれます。それはまるで動き、リズム、響き、気配が混じり合って共鳴する世界。どんどん大きくなって人をぐるぐる巻き込んで上昇していく竜巻のようです。けれど逆にお客さんの熱気や関心が低いと同じミュージシャンが同じ歌を歌っても演奏にパワーがこもってないように聞こえてしまいます。動きもリズムも響きも気配もどこかちぐはぐで驚くような力で人を吸引することができないのです。あの不思議な共鳴が起こらない限りどんなミュージシャンも輝けません。スポットライトは眩しいほどたくさん当たっているのに心に響く光が彼らに降りてこないのです。どんなに小さなライブハウスでも1万人以上が詰めかける会場でも観衆とアーティストの間にひとたびあの不思議な一体感共鳴感が生まれればそこで感じることができる幸福感には全く差がありません。そしてこの共鳴感は神社とそこにお参りする人の間に生まれるものと同じなのだと思っています。たくさんの人が神社そのものにそこにいらっしゃる神様もまたお参りに行った人たち私たち一人一人も元気いっぱいにパワーアップしていくきっとそういうものではないのでしょうか。たくさんの人が同じ方向を向き手を合わせて祈るとき私たち日本人と神様の思いが共鳴し合って膨らんで大きくなる。だから私たち一人一人が感謝の気持ちを携えて神社にお参りをしたら日本ってむちゃくちゃ元気になるんじゃないと私は本気で思っています。これちょっと一部なんですけど神社のおかげさまこの神社のおかげさまの中にはねあのまあ日本をちょっと見直そうというか、日本の素晴らしさみたいなものですね。なぜ、日本では一番古い企業がこんなにたくさんあるのかなっていうこととかね、 書かれているんですよね。例えば、まあ、老舗が一番多いのが、まあ、日本でいうと、江戸時代から続く、三越、醤油のキッコーマンもそうですね、あと山本山とか、もう本当に数えたらキリがない、そのうちやっぱり、日本にね創業100年以上で見ると現在日本には約10万社もあるって言われてるんですね。だけど、まあ、日本は老舗なんだけど200年も300年も続く企業がすごくあって、200年以上続いてる企業は世界に7000社ほどある、わけですが、そのうち3000社が日本のものとかね、なんか古く続けるの上手なんですよ。まあ、新しいことやるの苦手だったりとかね、金剛組って一番世界最古のね会社があったりとかしますけど、だからまあダメなところがいっぱいあってね、なんかお給料が上がらなかったりとかね、なんかいろいろ抜かれたりとかいろいろしてますけど、まあその悪いところではなくってね、いいところを見て、もっともっと好きになったらダメだなじゃなくってね、ここダメだけどここいいからみたいなね、そういう目線で見てもらいたいなって思った時に、まあ神社のおかげさまっていう本をちょっと書かせていただいたんですね。まあこれはもう売ってないかもしれないですけど、またぜひ読んでみてください。ありがとうございました。
わらカフェ。
和田博美の和田カフェ、いかがでしたか。2週にわたって本田健さんをお迎えしました。どうやら日本はボンボンだらけ、2世のボンボンだらけということで、耳が痛い話をしていただきました。まあ、とはいえね、比較ができ今自分が生まれた世界しか知らなければ、そのボンボンだから悪いじゃなくって、ボンボンの世界に生まれちゃったから、生まれた環境って選べなかったじゃないですか、みんな。だから例えば、戦時中に生まれた人は不幸だったのかとか、まあ、不幸ですよね。平均寿命21歳とか22歳の時代ですからね、そういう男性のね、そういうこととかも含めて考えると、私たちはどの時代に生まれるかがやっぱり選べないでしょ。で、選べないからこそ、まあ、そのボンって呼ばれてる、ね、日本人がボンなりになんか気づいて、この世界の中から、何かを生み出していこうとかね、そういうふうに考えていくっていうことはありだと思うし、そんなふうに思えたら逆に、苦労してっていうよりも、ある程度食べ物困らない中で、自分が新しいこと挑戦するっていうのは、ハングリーだからできないかもしれないけど、逆に困ってないけどできちゃったら、すごいと思うんですよ。だからね、ボンボン、だからこそ、なんかできるっていうね、そういう世界を見出していければいいなっていうふうに思いました。本田健さん、どうもありがとうございました。この番組ですね、翌週にはポッドキャストで配信しています。Spotify、iTunes、そして Amazon、Audible、またカフェいいなと思った方、もしいらっしゃったら、ぜひぜひ聞いて、いいねボタンとかね、なんかコメントとかいただけると嬉しいので、ぜひ、ください。よろしくお願いします。で、本田健さんとは、本田健さんの YouTube の方で対談させていただきましたので、動画の方でもね、音声だけでなく動画の方でもぜひご覧ください。それではですね、和田博美の和田カフェ、今夜はこのあたりで閉店になります。皆さん、今週1週間本当にお疲れ様でした。でもね、明日も明後日も週末もお仕事だっていう方、いや、この深夜働かれてる方、引き続き頑張ってください。来週もまた素敵な1週間になりますように。お相手は和田博美でした。